特集、街に広がる吹奏楽、4ページ。生駒市には4つの小学生ブラスバンドがあり、子供の頃から吹奏楽に触れ合える機会があります。また、2年前には市民吹奏楽団を発足し、大人になっても演奏に携われるようになりました。今回の特集では、吹奏楽を知らない人や、演奏経験者も聴いて演奏して楽しめる音楽の街生駒の舞台裏に迫ります。吹奏楽は赤ちゃんから楽しめる。ドレミの歌や散歩などが響く竹丸ホール。大きな風船がたくさん舞い降りると観客席の子どもたちが歓声を上げます。これは昨年11月に開催された0歳から楽しめるファミリーコンサートの一コマ。親子約800人が吹奏楽の演奏を楽しみました。赤ちゃんと楽しめるように考えられたこのコンサートのプログラムは、童謡やアニメの曲が中心。演奏に合わせて手遊びをしたり、大きな型紙で作ったフライパンや鍋などで料理をしている演出をしたりなど、来場者も参加できるように工夫されています。子供を連れた来場者は、小さな子供が多いので、はしゃいでも泣いても周りに気兼ねしなくていいと話します。他にも、見て楽しめる仕掛けがあって、子供も退屈しないと好評です。写真が5枚あります。1、直径約1メートルの赤や黄色などのカラフルな風船が観客席に舞うコンサートのフィナーレ。説明、それぞれの楽器で演奏する団員たちでいっぱいの舞台。最前列に5人の女性がありがとうと書いたプラカードを持って立っています。2、指揮者は奈良県吹奏楽連盟理事長の福島秀幸さん。音程や音の強弱が違う楽器の音をまとめてハーモニーを作ります。3. 子供向け番組の体操曲、ブンバボーンの演奏に合わせ、思わず席を立って踊る子供たち。4. 料理をテーマにした曲では演奏に合わせてケーキが出来上がりました。5. 会場の受付で、コンサートで使う手遊び用の鈴を子供に配布。写真終わり。音楽に触れ合える環境づくり。コンサートを開いたのは、生駒市民吹奏楽団、生駒マブラス。トランペットやクラリネットなどの管楽器やドラムなどの打楽器を60人の団員で合奏しています。代表の山口睦子さんが10年前に子育て中の20から40歳代の女性20人を集めて結成しました。私たちが子育て中にコンサートに行きたいと思っても、子供と一緒に行けるものがありませんでした。それなら自分たちで作ろうと思ったんです。2年前に市が設立した市民主体の吹奏楽団、生駒市民吹奏楽団に加入。大きな定期演奏会の開催など、市による運営のサポートで、より活動が充実しました。大きな会場で私たちが作りたかった演奏会が、毎年開催できるようになりました。その恩返しとして練習を続け、市民の皆さんが楽しめるコンサートにするのが私たちの使命だと思っています。子供が音楽を楽しめる機会を提供するため、市内の幼稚園や保育園などの依頼を受けて、無料で演奏会を開催。また、昨年7月の豪雨復興支援としてチャリティーコンサートを開くなど、活動の幅を広げています。3団体、160人が活動中、生駒市民吹奏楽団。市民が主体となって活動する吹奏楽団、生駒市民吹奏楽団、生駒マブラスのほか、 学生や社会人たちがコンクールでの入賞を目指して活動する生駒ウインドオーケストラや幅広い年代の人たちで楽しく演奏する生駒ファミリア吹奏楽団の計3団体160人が活動しています。このページの左上に、同団ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。団体代表の声から各チームの特徴を紹介します。生駒ウインドオーケストラ。質の高い演奏を目指して活動。代表、水上誠さん。高校生から70歳代の60人が所属。クラシックを中心に難易度の高い曲を演奏しています。コンクールで入賞できるような演奏を市民の皆さんに届けたいと、プロ吹奏楽団奏者の指導を受けながら練習。昨年は奈良県吹奏楽コンクールで銀賞を受賞しました。生駒市で吹奏楽に取り組む子どもたちが、将来は生駒ウインドオーケストラに入りたいと憧れてもらえるような団体を目指します。生駒ファミリア吹奏楽団。また聴きたいと思える演奏を。代表、粟田由美子さん。映画やミュージカルで使われるなど、誰もが一度は耳にしたことがある曲を中心に演奏しています。市消防職員のダンスチームとコラボしたコンサートや、高齢者施設での懐かしい童謡の演奏会など、幅広い年齢層に受け入れられる取り組みを実施。観客も演奏者も演奏を楽しみ、聴いてくれた人から元気がもらえると言われることを目指します。一人でも多くのファミリアファンを増やせるよう、演奏だけでなく演出でも盛り上げていきます。仲間と地域が支える小学生ブラスバンド。生駒市民吹奏楽団のメンバーには、市内に4つある小学生ブラスバンドの出身者が多く、楽団設立の土台となりました。長年全国大会に出場する高い演奏技術は、どのようにして育まれたのでしょうか。桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブと飛鳥野小学校ブラスバンドの事例を紹介します。小学生がつなぐ全国レベルの音。はじめは楽器を使ったことも触ったこともない子どもたちばかりなんですと話すのは、桜ヶ丘小学校の高田信之校長。約20年間、生駒市で小学生ブラスバンドの指導に携わり、300人以上の教え子がいます。子供たちは見よう見まねで練習を繰り返し、3年間で一人前になることを目指しています。約35年前に設立された桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブは、毎年のように全国大会に出場しています。小学3年生から入部でき、はじめは楽器の吹き方や音の出し方など基礎練習を繰り返し、徐々にリズムや音の強弱などの表現力を磨きます。週3回、平日の放課後に練習。夏休みや大会前には休日を使って基礎を固めながら質の高い演奏を目指します。上級生になると、指導者と話し合って練習メニューを決めたり、下級生の基礎練習を指導したりします。アルトホルンを演奏する同校6年の国友礼さん。同じ楽器を担当する下級生3人を指導しています。私も吹き方や音の出し方を上級生に丁寧に教えてもらいました。引き継いできた音を絶やさず伝えていきたいです。写真、同じ音程が出せるように正しい吹き方を国友さんが優しく指導。写真終わり。部員数は20年前の半分にまで減りました。しかし、少人数でも演奏できるように曲をアレンジしたり、大会前になると卒業生が交代で練習を指導したりして、 全国レベルの演奏を守っています。地域の応援を励みに。活動を支えているのはバンドの関係者だけではありません。地域の人も力を貸しています。飛鳥の小学校ブラスバンドは毎年全国大会に出場して良い成績を上げており、飛鳥野の名を全国に広げてくれる地域の宝です。と話すのは、飛鳥野自治会長の多田正夫さん。毎年全国大会に登下校の見守り活動を行う約15人と応援に駆けつけている同バンドのファンです。夏祭りや文化祭などで演奏してくれています。子供たちが来ると一段と盛り上がり、地域の連帯感が一挙に高まるんです。四つの小学生ブラスバンドはミニコンサートや定期演奏会を毎年開催。日々の練習の成果を披露しています。また、市内のイベントや地域の祭りなどでも積極的に演奏。地域の皆さんに日頃の感謝を音楽で返しています。生駒市の小学生ブラスバンドを紹介。桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ。市内で初めて設立された小学生バンド。金管、木管楽器、打楽器、弦楽器を使った様々な音色でハーモニーを作ります。写真、説明。女の子が自分の体より大きなユーフォニアムを吹いています。写真終わり。田原口小学校、金管バンド。演奏の練習に歌を取り入れ、演奏会では音楽劇にも挑戦。ポップスなど曲に合わせてエレキベースも使用します。写真、説明。女の子がエレキベースを抱えて練習しています。写真終わり。飛鳥野小学校ブラスバンド。演奏しながらテーマに合った隊列を組んで行進するマーチングを取り入れています。演奏と行進は圧巻のパフォーマンスです。写真、説明。女の子が大きなアルトホルンを肩に乗せて吹いています。写真終わり。生駒台ジュニアブラスバンド。金管楽器と打楽器だけで演奏する金管バンド。少人数ながら迫力ある音が魅力です。地域の人が指導しているのも特徴です。写真説明。女の子がトロンボーンを吹いています。写真終わり。私たちはこんな楽器で演奏しています。吹奏楽でどんな楽器を演奏しているか知っていますか？演奏する曲によって変わったり、奏者の人数より多い種類を使ったり、バンドによって様々。ここでは小学生バンドが使っている楽器と特徴を紹介します。木管楽器。田原口小学校金管バンド、木下芽衣さん。私が吹くのはサクソフォン。管に開いている穴を塞ぎ、音程を変えてメロディーを奏でます。金属でできているのに木管楽器なんです。他にもフルートやクラリネットなどもあります。金管楽器。生駒台ジュニアブラスバンド、藤原亮太さん。トランペットを担当。金属でできたマウスピースに唇をつけて振動させて音を出します。その振動と息を吹くスピードで出る音の高さが変わるんです。他にもアルトホルンやトロンボーンなどがあります。弦楽器。桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ、稲森文奈さん。コントラバスを弾いています。弦楽器にはバイオリンやビオラなどもありますが、吹奏楽では管楽器が出しづらい低音が出せるコントラバスを使います。打楽器。飛鳥野小学校ブラスバンド、山下優奈さん。ドラムを叩いています。太鼓やシンバルなどでリズムを取ったり、効果音として曲を盛り上げたりします。ティンパニー、 マリンバなども打楽器です。音を楽しみ、生まれる一体感。生駒市の吹奏楽にはどのような特徴があるのでしょうか。生駒市民吹奏楽団、生駒ウィンドオーケストラの音楽監督であり、金管楽器ユーフォニアムの演奏者でもある三宅貴則さんに話を聞きました。三宅貴則さん、プロフィール。プロ吹奏楽団、大阪シオンウィンドオーケストラに所属し、金管楽器のユーフォニアムを演奏する。同団の13代目楽団長や、相愛大学、同志社女子大学などで非常勤講師を務め、楽器の演奏などを教える。プロフィール終わり。基礎を積み重ね作る生駒の音。生駒市は音楽の街と掲げるほど、吹奏楽が盛んです。特に全国レベルの小学生ブラスバンドの演奏は聞き応えがあります。その最大の特徴は、キレのある音です。子供は肺活量が弱く、どうしても音も弱くなるのが一般的。しかし、生駒の子供たちは、お腹から息を出すので、楽器ごとの音がはっきりと聞こえます。10人を超える演奏者の息もぴったりで、臨場感が抜群なんです。上達する背景には、子供たちの努力のほかに、見本になる音が身近にあることが大きく寄与しています。全国レベルの演奏をしてきた卒業生や上級生からの指導はもちろん、学校外からプロの演奏者を招き教えてもらっているので、子どもたちは良い音を耳にする機会を多く持てます。基礎練習を子どものうちに積んでおけば、長い間演奏から離れても、短期間で演奏技術は上達します。生駒市民吹奏楽団の演奏の質が高いのは、こうした人たちが中心となって集まっているからだと思います。吹奏楽の魅力は一体感。クラシックやポップス、ジャズなど様々なジャンルの曲が楽しめる吹奏楽のコンサート。様々な楽器を一斉に演奏するので迫力があるのが魅力です。もう一つの醍醐味は会場の一体感です。演奏を聴いた観客が音楽に合わせて体を揺らしたり、手拍子をしたり、涙を流したり、いつの間にか音楽に入り込んでいるんですよ。そうなるためには、音の良し悪しだけでなく、まずは演奏者が楽しむことが必要。小学生ブラスバンドも、生駒市民吹奏楽団も、自分たちが楽しみながら活動していて、その姿勢が観客に伝わり、会場が一つにまとまるのでしょう。この一丸となった空気を味わった人は、次もまた聞きたいと足を運びたくなるんです。生駒市には吹奏楽のイベントがたくさんあります。ぜひ気軽に会場に来て一体感を感じてみてくださいね。教えて三宅先生。吹奏楽コンサートへ行く前に知っておきたい Q&A。質問。コンサートにはどんな服装で行ったらいいですか？答え。特に決まりはありません。クラシックなら普段より少しフォーマルな服装にしたり、ポップスではカジュアルな服装にしたりなど、曲のジャンルで服を選ぶと演奏に入り込めますよ。質問。コンサートの見どころや楽しむポイントはどこですか？答え。まず、誰もが注目する指揮者や舞台全体を見ながら演奏を楽しみましょう。面白い楽器はトロンボーン。管を伸び縮みさせる動きは見ていて飽きません。打楽器やコントラバスも動きが大きいので楽しいですよ。質問。曲や楽器がわからなくても楽しめますか？答え。はい、楽しめますよ。生演奏だからこそ体で感じる音の響きを楽しんでください。また、演奏者が観客に手拍子を求めることがあります。 その時は積極的に参加してみてください。吹奏楽を聴きに行きませんか？決まったバンドの演奏を聴きたいとき、市民憲章の集いオープニング演奏、時ところ2月13日水曜日13時30分から13時50分図書会館、出演団体生駒ママブラス、問い合わせ市民活動推進課内線236。第28回ちびっこ文化祭、時ところ2月17日日曜日9時30分から17時、竹丸ホール、出演団体生駒大ジュニアブラスバンド。卒業記念演奏会、3月28日木曜日から31日日曜日、光明中学校、時ところ3月28日木曜日18時開演、竹丸ホール、田原口小学校金管バンド、時ところ3月30日土曜日14時開演、竹丸ホール、桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ、時ところ3月31日日曜日13時30分開演、桜ヶ丘小学校、飛鳥の小学校ブラスバンド、時ところ3月31日日曜日13時開演、北コミュニティセンターイスター羽ばたき、生駒大ジュニアブラスバンド、時ところ3月31日日曜日13時30分開演、生駒大小学校、問い合わせは各小学校中学校へ。一度にいろいろなバンドの演奏を聞きたいとき、第24回ふれあいライオンズコンサート、時ところ3月2日土曜日13時から竹丸ホール、出演団体小学校飛鳥の小学校ブラスバンド、生駒大ジュニアブラスバンド、桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ、田原口小学校金管バンド、コスミックブラスバンド市内小学校 OB。 第2回生駒吹奏楽の日、時ところ3月10日日曜日10時30分から16時45分竹丸ホール、出演団体小学校は飛鳥の小学校ブラスバンド、生駒大ジュニアブラスバンド、桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ、田原口小学校金管バンド、コスミックブラスバンド市内小学校 OB。 中学校は生駒中学校、生駒北中学校、生駒南中学校、大瀬中学校、上中学校、光明中学校、鹿野台中学校、緑ヶ丘中学校。高等学校は生駒高校、奈良北高校、生駒市民吹奏楽団、生駒ウインドオーケストラ、生駒マブラス、生駒ファミリア吹奏楽団。いずれも申し込み不要で費用無料です。以上、特集についての問い合わせ、障害学習課、電話 0743-741111、内線643。